先週私たちは使徒パウロとバルナバがピシディア、主のアンティオキアで福音を伝えましたが、ユダヤ人たちの妨害と迫害によってその町を去ることになった出来事を御言葉から学びました。彼らは予期せぬ困難な状況に遭いましたが、その出来事はかえって神様が備えられた異邦人伝道の道を発見する重要な道しるべとなりました。すべてのことが益となるように共に働く神の御手を経験し、主の御声に聞く尊い恵みを共に分かち合いました。今日の聖書箇所はピシディア、主のアンティオキアを離れたパウロとバルナバがイコニオンという新しい町に着いてからの物語です。イコニオンはアンティオキアから東に約80キロ離れた、土地が広くで豊かな町でありました。私たちがよく知るテモテの故郷としても知られています。まず一節の御言葉を読みますと、イコニオンでも同じようにパウロとバルナバはユダヤ人の街道に入って話をしたが、その結果大勢のユダヤ人がギリシア人が信仰に入った。イコニオに着いたパウロとバルナバは休む間もなく街道に入り福音を伝えました。迫害を逃れて80キロもの長い道のりを歩いてきましたが、彼らの福音への情熱は少しも冷めることはなかったですね。追い出された痛みや旅の疲れもあったでしょう。しかし彼らのうちには神様が与える喜びと聖霊の満たしがあふれていました。その結果、数多くのユダヤ人と異邦人が主を信じるという驚くべき御業が起こりました。しかし恵みがあるところにはいつも霊的な戦いが伴います。2節の御言葉を見ますと、ところが信じようとしないユダヤ人たちは異邦人を扇動し、兄弟たちに対して悪意を抱かせた。福音を拒んだユダヤ人たちが人々を扇動し、パウロとバルナバ、そして新しく信者となった兄弟たちへの憎しみと敵対心を煽りました。後の箇所を読みますと、人々は彼らを石で打ち殺そうとするところまで至るんですね。再び大きな困難が訪れたことであります。ここで私たちは信仰生活における一つの重要な真理を教えられます。それは神の御心に従う道が常に平坦で順調なわけではないという事実なんですね。私たちはしばしば何かを始めて困難や反対に遭うと、ああこれは神の御心ではないかもしれない、いやこれは神様の御心ではないんじゃないのかなと考えてしまうことがあります。まるで全てが順調に進むことだけが神の御心であるかのような、少しばかり迷信的な考えに陥ることもあります。しかし聖書の御言葉はどうでしょうか。ネヘミヤが崩れた城壁を再建しようとした時、数多くの反対者が立ち上がりました。イスラエルの民が神の命令に従ってエジプトから出た時、目の前には崩壊が立ちはだかり、後ろからはエジプトの軍隊が迫ってきました。追いかけてきたことなんですね。まだアブラハムの人生もダビデの人生も決して平坦ではありませんでした。ではこのように反対と困難が訪れた時、私たちはどうすればよいのでしょうか。3節の御言葉を見ますと、それでも二人はそこに長くとどまり、主を頼みとして勇敢に語った。 主は彼らの手を通して印と不思議な技を行い、その恵みの言葉を明かしされたのである。どうでしょうか。三節の御言葉はそれでもという言葉から始まるんですね。しかしこの言葉の持つ意味をよく考えてみると少し不思議に思えませんでしょうか。二節ではユダヤ人たちが人々を扇動しパウロたちに悪意を抱かせたと書いてあります。決して良くない状態なんですね。それなのに三節ではそれでも二人はそこに長く留まったと続きます。普通なら悪意を向けられ迫害された、それゆえに彼らはその町を去ったとか、まあそれなので福音を語るのをやめたとなるはずであります。しかし聖書はそれゆえに彼らはそこに長く留まったと私たちに語りかけています。皆さん、これこそがクリスチャンが用いる特別な言葉なんですね。クリスチャンでしか用いることのできない特別な言葉。この世の論理では困難という状況の次に来る言葉は諦めや服従であります。しかしパウロとバルナバにとってその状況というものは反転を意味し、抵抗を意味し、そしてなおそこに留まるという信仰の決断を示すものでありました。私たちは困難な目に遭いました。辛く苦しい目に遭いました。だから諦めたではありません。だからこそ私たちは立ち上がった。私たちに困難が襲いかかり、誰かが私たちを苦しめる、だからこそさらにその人を愛したということなんですね。疲れ果て倒れそうになりました。だからこそさらに力強く立ち上がることを宣言するのがキリスト者のそのそれゆえにという意味なんですね。困難だからこそ私たちは力をさらに出すのであります。困難だからこそそこにとどまるんですね。辛い状況だからこそさらにその場所で神様を信じ祈り、その場を守り抜くこと、神様の御心を求めることが信仰生活の歩みであります。それが今日パウロとバルナバがそこに長くとどまったことの意味であります。三節はこの信仰のもとを三つの姿で描いているんですね。三つの姿、それでも長くとどまった、それでも主を頼みとした、それでも大胆に福音を語った。一つずつ見ていきますと、彼らはそこに長くとどまった。パウロとバルナバがなぜ行く先々でこれほど多くの困難に遭うのかわからなくなる時もあります。同じように使命のために生きる私たちの人生にも、神様の御心に従って歩む私たちの信仰生活の上にも耐え難いほどの困難な出来事がたくさんあるわけなんですね。皆さん、人生は優しいものなのでしょうか。決してそうは思いません。人生は困難なものであります。もちろん穏やかな時もあります。しかし辛く苦しい時が本当に多いのが私たちの人生ではないのでしょうか。人生が困難なのは問題そのもののためでもありますが、その状況や環境そのものでもありますが、それ以上にその問題に向き合い解決し克服していくその過程が苦しいものなんですね。しかし私たちが覚えておくべきことは、まさにその困難な問題と向き合い解決していくその過程の中にこそその人生の誠の意味が込められているものであります。大切なのは困難な状況に 私たちがどう反応するのか、その問題に私たちがどう向き合って、それをどのように答えながら歩んでいくのかであります。多くの人々は困難が訪れますと、その苦しい現実から逃れようとするんですね。まあ、心理学の用語で言えば防衛規制と言います。防衛規制。このような人々は問題を無視し、その問題から避け、人々を非難し、自分の責任は転嫁していくものなんですね。問題と直面しようとはしません。しかしパウロとバルナバはその防衛規制を使いませんでした。彼らは問題を真正面から向き合って、その真正面からその見つめ、逃げることなくそこに留まったことなんですね。私たちは辛く苦しい、歓迎されず悪意を向けられている。しかし私たちはここに留まります。この場所から逃げません。誰かのせいにもしません。神様が働かれるのをこの場所で私たちは見たいのですという、その信仰が彼らをそこに留まらせたのであります。その場所を離れることなく、そこが神様に与えられた場所であることを信じて、そこに留まっていた。なぜ彼らはそこに留まったのでしょうか。水曜日教会でルツ記を学びましたが、そこから大切なことを教えられました。ルツの姑であるそのナオミは、夫を亡くし、二人の息子も亡くし、深刻な危険、その飢饉で財産も全て失った状況になりました。そんな中、故郷ベツレヘムに帰る決心をし、二人の嫁にはそれぞれの道を行くように勧められることなんですね。あなたたちがそれぞれの人生の道をどのような方向に歩むのか、自分で選択しなさい。しかしルツは最後まで姑についていきますと強く主張しました。私たちの常識で考えれば、ルッツがナオミについていく理由は何一つもないことなんですね。これからどうなるのかもわからない。二人の息子も夫もなくし、財産も全てなくして、ベツレヘムというところは自分の故郷でもないんですね。自分が慣れ親んだ場所でもない。決してナオミについていく理由なんて一つもありません。希望などどこにも見当たりません。ではなぜ彼女は姑のそばにとどまろうとしたのでしょうか。ルツはナオミがその壮絶な苦しみの中にあっても、決して変わることないその状況や環境の中にあっても、なお神により頼むその信仰の姿を彼女は横で見ていたからなんですね。ああ、信仰者の歩みは何か違うということ。すべての苦難の中に神様の御心があり、神が再び憐れみを施し、その人生を祝福してくださるという神の計画を、ナオミが固く信じているその姿を隣で見ていたからなんですね。その姿を見ながら神様の導きを彼女も信じるようになったからであります。ナオミにはその霊的な財産がありました。霊的な実りがありました。だからこそルツはそこにとどまろうとしたのであります。それこそがパオロとバルナバがイコニウにとどまった理由であります。そこに使命があり、福音を聞くべき魂があり、結ぶべき霊的な実りが待っているからであります。二つ目は、彼らは主を頼みとしたということなんですね。主を頼みとした。困難な状況、自分に敵対する人々がいるその場所に長くとどまるためには、自分の力では難しいんですね。自分の力でそこに長くとどまることは不可能なことであります。しばらくの間は耐えられるかもしれません。しかしそれが長く続くとどうなんでしょうか。主が与えてくださる力によって って主により頼んでこそ私たちはそこに長くとどまることができるのであります。主により頼むこと、それはある日突然身につくものではありません。ああ何か今日聖書の御言葉を見ながら恵まれた、そうではないですね。より頼むということはその人格的な関係であるからであります。その人との人格的な関係、一人の男性と女性が出会い時を重ね、さまざまな出来事を通して互いにその信頼を積み重ねていくように、互いに信頼することにするようになるように、神様と私たちの関係も同じことなんですね。ではどうすれば神への信頼を築いていけるのでしょうか。それは神の御言葉の通りに一度生きてみることなんですね。その神様から与えられたその御心のままに生きてみることであります。そうするとき本当に神様の御言葉の真理は何であるのか、神様の約束は本当に成し遂げられるのか、私たちが神様の御言葉に従うとき神様は私たちの人生にどのような恵みを注いでくださるのかを経験していくことなんですね。それを一つ一つ積み重ねていくことであります。御言葉に従って歩むことを通して、時には失敗することもあります。時には通り道を回り道を歩むかもしれません。しかしその神様との関係の中で一つ一つを積み重ねて私たちが頼みにすることなんですね。毎日御言葉を黙想し、その御言葉を私たちの生活に適用し、そして実践しながら、神様あなたの御言葉の通りに生きています、私の人生をあなたがどう導かれるかを知りたいのです、そのように祈ること、その積み重ねが私たちの信仰となり、神様への信頼となり、主により頼む力となるわけなんですね。私たちの人生を振り返るとき、主は一度も私たちを失敗させたことはありません。すべてが私たちの思い通りになったわけではありません。しかしすべての過程において神様は私たちの計画や考えをはるかに超えて、その最善の道へと真実に導いてくださいました。私たちが今立っているこの場所こそ、私たちが今いるその場所こそが私たちの人生で最も美しい場所であることを信じる次第であります。私たちの人生が主との親しい交わりを通して、その御言葉に従って歩むその一つ一つの積み重ねを通して、主への信頼が日々深められますように。三つ目の姿は、彼らは勇敢に神の御言葉を語ったことなんですね。勇敢に、大胆に神様の御言葉を語りました。主により頼むものは大胆になります。そして大胆に御言葉を語るとき、御言葉の力が現れることなんですね。私たちが神様を信頼し大胆に歩むとき、その力が現れること。3節の後半を見ると、主はもう一つ出てくるんですね。主はということ、神様は、主は彼らの手を通して印と不思議な技を行い、その恵みの言葉を明かしされた。これは何を意味するのでしょうか。私たちが信仰を持って行動するとき、神様がその働きにふさわしい力を注いでくださるということなんですね。私たちに力があるから、 私たちが何か言うのであるからその働きをするのではありません。ここに留まります。主により頼みます。大胆に伝えます。神様の導きを信頼して力強くその与えられた場所でその与えられた道を大胆に歩みますと決断し従うとき、神様はそれぞれ必要な力を与えてくださると約束されるのであります。コリントの信徒の手紙第1、10章、13節では、私たちが試練に遭うとき、それに耐える力を神様が与えてくださると約束してくださいました。私たちがその使命の場所、また私たちに置かれたその場所から逃げてしまえば、その力は体験できません。しかしその場所で神様の導き、その問題環境に向き合うのであれば、神様はそれを十分に乗り越えられる力を与えてくださると約束しておられるのであります。皆さん、この御言葉の約束を皆さんのものとすることができますように。20世紀最高の伝道者である D.L. ムーディという方、彼が使っていた聖書には至るところに T と P とびっしり書き込まれていたそうなんですね。その T というものはテイストということ、試してみたということ、 P というものはプローブ、証明された、神様の御言葉を本当にそれが成し遂げられるのかを試してみた、その横に P、 ああそれが本当に証明された、試してみて証明されたと、その聖書のもとにぴっしりと書かれているのを見ました。これを繰り返す中で神への信頼が築かれないはずがあります。神の言葉を本当に着ている約束の通りに生きるとき、神は真実にそれを成し遂げてくださる。彼はそれを人生を通して確信したのであります。皆さん、神の言葉が自分の人生で証明されるのを妨げてきたのは、私たち自身なのかもしれません。今日生きている御言葉を経験する人生へと私たちが変えられていくことを主は願っておられるのではないでしょうか。病のことでため息をつく代わりに主の御声を聞くことができますように、事業の失敗で座り込む代わりに御言葉の中へと進み出ることができますように、人々の嘲笑によって意気消沈する代わりに、その場で神が生きておられることを経験することができますように、私たちの人生のどんな逆境いや失敗の中にあっても、神の御言葉は生きて働いています。そして神はその状況を通して、その言葉が真実であることを、ご自身が全能の神であることを、また私たち一人一人を愛し、全ての必要なものを与えてくださる方であることを証明したい、私たちの人生の歩みを通して成し遂げられていきたい、私たち一人一人を用いて生きて働かれておられる神様を証明されたいことを願っておられる方なんですね。皆さんが生きている上で握りしめている御言葉は何であるんでしょうか。皆さんが最も皆さんの人生の上で支えになっているその御言葉は何であるんでしょうか。なんとなく、あ、このような言葉、 皆さんの人生の土台となっている御言葉、皆さんの人生の物語を紡いでいる神様の御言葉はないであるでしょうか。その御言葉は生きて働いています。その御言葉は必ず成し遂げられます。皆さんの人生を神に明け渡してみませんか。その真実な方に私たちの人生を完全に委ねてみませんか。神様の御言葉に私たちの人生を一度かけてみませんか。皆さんが日曜日礼拝に集まって教会で信仰生活をし、説教を聞き賛美を歌いながらその信仰の歩みをしている上で、一度も自分の人生を神様にかけたこともない、明け渡したこともない、真実な方に完全に委ねたことのない、その信仰の歩みであれば、それは本当に神様が私たちに望んでいる信仰の歩みであるのでしょうか。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つと約束してくださいました。皆さん、この言葉を本当に皆さんは信じているのでしょうか。この言葉は理論ではありません。これは真実な神様の御言葉であります。だからこそ、その御言葉に私たちの人生をかけることなんですね。その御言葉の通りに生きてみることであります。そして神はその御言葉を私たちの人生を通して本当に証明してくださった。本当に神様が約束してくださったその御言葉が私の人生の歩みを通して、この弱い私を通して本当に証明された。そのことを私たちが教会共同体でそれを証しし、恵みを分かち合うことなんですね。愛する皆様、私たちの子供を、お子さんを御言葉の通りに育ててください。そしてどうなるかを見てください。皆さんの事業を神様の御言葉に従って行ってください。そして神様はその言葉をどう証明されるのかを見てください。神の奇跡が、印が、そして御業が必ず現れること、神様の御言葉が証明されること、主の御言葉は今も生きて働いています。今日その御言葉を信頼し、苦難の場にとどまり、ひたすら主に委ね、大胆に御言葉を生きることができますように。そして今日、私の人生において神の御言葉が証明されました、告白する、私たちの祝福された人生となりますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りします。今も生きて働かれる父なる神様、今日の御言葉を通し、苦難と迫害の中にあっても逃げ隠れずに、隠れせず、かえって長くとどまり、主により頼み、大胆に福音を伝えたパウロとバルナバの信仰を見させてくださり、感謝いたします。主よ、私たちの人生にも数多くの逆境と困難が訪れます。その度に私たちはどれほど簡単に落胆し、神の御心ではないと疑い、諦めようとしてきたことなんでしょうか。苦難を避けようとする防衛規制の後ろに隠れ、現実から目を背けてきた弱さを告白します。どうか私たちをお許しください。今、逆境を逃げずに正面から向き合う勇気を与えてください。困難な状況の中にあって、それゆえにさらに主をつかみ、それゆえにさらに力強く立ち上がる信仰の人とならせてください。 自分の力ではなく主を完全に頼む頼るものとならせ、日々御言葉を生きることによって主との信頼が深められますように。私たちの人生を通して神の御言葉が生きており、力あることをあなたが自ら証ししてください。私たちの人生があなたの真実さを証明する生きた証しとなりますように。私たちを愛を持って導かれる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。